月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
さて、先日上海から電話でお話しいただいたんですが、はい、実はその続報を今日はお話しいただこうということで。
そうなんですね。まあとにかく、まあ人は来てました。ただ上海の人たち、僕はあの毎回このところ上海モーターショー行ってます。上海モーターショーは2年に1度、
はい、
東京モーターショーと同じ年なんですね。じっくりとあの放送生で出た後も見てたんですが、
はい、
やはり上海の人のこの車熱っていうのはちょっと冷めてんじゃないかと。
え、そうなんですか。
実際には売れてるんですよ。中国というのはもう2年連続でこのところ、2000万台販売台数突破してます、
はい、
そんな国どこにもないんですから、うん、車の普及あるいは販売数という意味では盛り上がっているんですが、
はい、
ことモーターショーでの車に対するこう熱視線というのが2年前4年前ほどには感じられなかった、
うん、傾向が変わったんですかね。
僕変わったような気がするんですね。前もお話したと思いますが、中国のモータリゼーション、つまり車社会の進展というのは日本の3倍の速度で進んでいる。
はい、
それでね、計算ざっとしていくとね、だいたいね、今年の中国っていうのは日本における2005年当時と、まあ、一緒ということになるわけですね。販売台数は別としてね、
はい、
よく考えてみたらその頃って僕ら日本人も車に対するこう熱視線っていうのは冷めつつある時期だった。
なんかある程度確立されてきてるってイメージはありますよね。
そうなんですよね、はい、ステータスだったりあるいはその自分のライフスタイルに示すものだったり何か憧れのものだったりっていうところから単なる道具になってったというところがあった
ですね。
で、そんな中でただ唯一熱狂度の高かったあの展示棟があって、それはフェラーリやポルシェなどが展示されている6-1というところだった、はい、でそこに日本からスバルと川崎がね、うん、展示されていた。面白いのがスバルと川崎なんかスルーされてポルシェやフェラーリ、ね、マセラッティの方ばっかりにみんな行くのかと思ったらそうじゃなくって、
はい、
川崎の忍者ってバイクもみんな写真撮りまくり。
そうなんですか、
うん、おばちゃんがまたがってたりねおばちゃん運転できるんですか操縦できるんですかあるいはスバルもカットモデルっていうあの中身が分かるような断面モデル展示した、それをみんな食い入るように見て、僕後ろから押されましたもん、中国の人に。
あら、まあ、
で僕中国の人に中国語でちょっと講義はできなかったんでそのままだったんですけど、それくらい熱視線だった。で僕思ったんですね、道具としての車という意味ではもうだんだん中国もそうなってきてる。そんな中でもフェラーリポルシェそしてスバル川崎のあったスーパーカー的なね展示棟は、非常に盛り上がっていた。あれ似たようなことあるなとふと思ったんですよ、
はい、
日本でも車を走らせる楽しさっていう車の原点に戻ってアピールしたことで見事に復活を遂げたメーカーが最近あったなと。
何でしたっけ。
マツダ。
あー、はいはいはいはい、
マツダってたった一本の動画によって蘇ったって言われてるんですよ。
うん、
一本の動画作りましたね、マツダがね。
ありましたね、
ちょっと前に。で、運転する喜びとは何なのかっていうことをもうただひたすらアピールする、その動画によって、つまり外にもアピールすると同時にマツダの車内にも、あ、俺たちって運転して楽しいんだっていう、そんな車を作ってんだっていうことをもう一度考える、つまりそれが一つの旗になったんですね、
はい、
そっからマツダは復活を遂げた。つまりね、原点にここが戻ることが重要じゃなくて、とりわけモーターショーというちょっと未だにね夢盛り上がりの世界がある、そんなショーでは僕ね思ったんですけど、東京モーターショーはもう一度車を買ったり乗ったりする楽しさっていうところに戻れないかな、それを各メーカーが伝える、愚直に伝える、そういうところにメーカー展示するコンセプト戻った方がいいんじゃないかなっていう、そんな気がしましたね。
ね、本当に車に乗る一番のその理由ってそこですからね。
そう、移動する楽しさなんですから。昔なんてそんなね移動するの大変だったわけですから、そこを攻めていくことしか、別の言い方をすれば東京モーターショー、これはもう上海モーターショーの何分の1かのちっちゃい規模なわけですよ、おそらく今年も、
はい、
でそこにしか道はないんじゃないかと。まあ、車に限らずものづくりってのは、それを買ったら何が起きるのか、それを買ったらどういうふうに胸がときめくのか、それを伝えてくれる作業っていうのもメーカーがなさねばならない仕事の一つだなということを、まあ上海から戻ってきて改めて感じた次第なんです、
ね、本当に買った後の付加価値っていうところがやっぱりこれからポイントですね。
ポイントです。もうただ物ではなくて、その物があったらどうなるのかっていうことをちゃんと伝え切ること、これは車に限ったことじゃないですよね。
ですね。
ものづくりの県富山だけにね。
そうですね、はい、 どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月曜日のコメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんでした。